ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けする番組です。
ですね、ございまして、はい。で、今回はですね、はい、ライブ配信をしながら収録するというライブ収録を行っております。
はい、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。来て、
まあ、
ライブで見ていただいている方もいらっしゃるので、はい、ありがとうございます。で、ポッドキャスト、これ35回目になりました。
あ、結構回りましたね。
回りましたね。35回目。で、過去の回もね、いろいろ数字を見てみると、いろいろ皆さん聞いていただいているように、
ありがたや。
ありがたや
でございます。ありがたやでございます。
過去回も、ずっと聞けるようになってますので、
はい、
ぜひ皆さん聞いてください。
はい、
なんか、本当くだらないこと喋ってますけど、ながら聞きをしていただければ
。世間話が6は7、8割ぐらいかな。
そうね、8割ぐらいだね。、はい、ぐらいあるん
です。世間話が8割です、はい、ちなみに今日はスタジオで、久しぶりに顔を合わせて、
ね、そうですね、まあ、一応前回もやってるんですけど、今回ライブ配信っていうのはね、多分ポッドキャスト
では、ポッドキャストのライブ配信は初めて
だね。初めて、
はい、
でもちょっとね、まあこれ後で言おうかなと思ったけど、もうせっかくこの流れなので言っときますが、ちょっとね、ポッドキャストはなるべくライブでやろうかなと。
え、そうなの？そういう話はこの本番が始まる前に私にも言ってくる。私も初めて、
うん、やろうかな。
あ、なるほど、
うん、で、その後に、メモしといてください、はい、もう俺が勝手に決めていきますから。
それで、
その後に、まあ、ライブ版が、あって、まあ、数日後にポッドキャスト版が配信されるような感じにしようかなと思ってます、はい、というのもですね、まあ、こんなことを言うのもなんですが、やっぱりね、ポッドキャストで聞かれている方多いんですよ。
うん、
まあ、せっかくなんで、YouTube では、YouTube で先に出したことによって、そのなんか、YouTube を見てもらいたいんで、我々。
なるほど。
ちょっと相乗効果じゃない
ですか。相乗効果。
戦略的、互恵関係。違う。
戦略的互恵？
互恵？誰と？
戦略的。もうね、そう。言葉をね、開くっていうことが大事なわけですよ、うん、はい、私ここに来るまでに車で、
はい、
前回のポッドキャストを聞きながらね、
はい、
こう車ブーンってできたわけよ。
ブーンって。
で、普通さ、ラジオって言葉を開くって、うん、まあ、業界用語があって、
はい、
例えば接続って言わずに、まあ、つなぐとか、
うんうんうん、
まあ、そういう言い方をするんだけど、
はい、
前回のポッドキャストの中ですごい気になったのが、常時電源っていう、NEX5D に常に電源をこうつながった状態にしておくことをね、うん、リンクマンが常時電源ってボソッとつぶやいてるんだけど、普通にこう運転してて、ちょっとこう耳からさ、意識がそれて、それが入ってきた時にさ、常時電源の常時がカタカナの常時みたいなの聞こえて、
ジョージの電源なの。
マイケル。
マイケルとか、ね、
ジョージ。マイケル電源みたいな。ジョージ電源ってなんだと思って。
ああ、だからもうちょっとちゃんと分かりやすく言わなきゃダメなんだね。
そう。
常に、それだったら、じゃあ、開くという意味では、常に電源を供給するみたいな言い方をする。
はい、供給ももちろん開いて。
もちろん。で、もう開けなくなっちゃったよ。
常に電源が通ってるとか電源が通ってるような状態にカメラをする必要があるので、ケーブルをつないでとかって言うんですけど、
そこまで常時電源、
マイケル電源、
ジョージマイケル、もう電源がどっか行ったね。
もう電源
どっか行ったね。そうね、まあでもちょっとそこら辺の言葉はね、難しいですよ、うん、なんかこの間もほら、名詞を際立たせるみたいな、
ね、あ、そう
じゃないと何言ってるか分かんないみたいな、
そうなの、言葉がね、うん、ラジオとしては固有名詞とか名詞を立てておかないと、うん、特に車とか乗った時に何を話してるか分からなくなるという話があるんですよ。
まあ我々何を話してるか分からないですけどね。
まあね、ポッドキャストのタイトルをね、
うん、
つけるんですよ、
はい、
おおむね
ゆずき
です。私が何話したかそもそも忘れてるからって言って、じゃあリンクマンがデータ送るよって言って送ってくれるんだけど、いや、この1時間ちょっとにわたる、
もう一回聞くんじゃん、
すごくすごくこうまとまりのない雑談に1個のタイトルつけるってそもそも無理じゃないっていう。
まあでもしょうがないですよ、だからもうすごくピンポイントだよね、
うん、
話のさ、なんか別に大枠じゃないじゃん、
そうだってなんか
一瞬の話題の話しか
ちょっと ちょっと私の頭の中にクリックを誘うかもしれないっていうことで一瞬よぎるぐらいだよ。だってこうメルカリとかアマゾンとかタイトルにつけてるけど、そこの話してる尺めちゃくちゃ短かったりとかするから。
そうよね。この間だってさ、この前回でさ、写真の話が、タイトルを見るとさ、そうそうそうそう、写真の話しかしてないように見える
んだけど。見えるんだけど。
全然違うからね。
写真の話。そこにたどり着くまでに40分ぐらいある。長い。
長い。
長い
んですよ。本当に。長いんですよ。あ、今コメントでね、ジョージ電源。ジョージがね、英語になって
る、
ね。
ジョージ。
こんばんはって。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、そうだ、俺あとね、またちょっとね、言いたいことがある。言いたいことがあるというかね、喋りたいことがあるんだよ。
はい、
来月、うん、あ、一応ね、今週末から、プロ野球が開幕、
はい、
開幕じゃないな、再開。
今日が6月の
今日何日ですか ?17日
だ。17日。
はい。で、今週の金曜日の19日になるんですか。もう
分かんない。もう何にも、
そう、何にもいいじゃん。19日に、プロ野球が。
はい、
再開するんですが、
再開しますね。
まあ、ブレーキもね、待ってる方すごく多いと思うんですけど、うん、僕は個人的にですね、7月4日、来月の7月4日から J リーグが再開するんですよ。
うん、お、独立記念日だね、7月4日ね。
おお、そうなんだ。
アメリカの。
アメリカだ
ね。インディペンデンスで
しょ。ああ、そっか。J リーグの話していい？
どうぞ。
そうなんです。実はこれが、もう実は、まあ、我々サッカーファンからするとですね。
はいはい。
もう本当に長いこと待っていたので、
長い冬、
長い、いやだって一回始まったんだもん、シーズンが。 J1 と J2 に関しては始まった直後、もう1試合2試合やった時に中断に入ってしまったので、うん、もうそっからもうね、ストレスですよ毎日。
もうさ、でも選手もこう気持ちを上げてそこにたどり着いて一回休まなきゃいけなくて、このストレスフルなさ、
いや大変でしたよ
ね、
多分あの選手の人たちもとにかく最初はいつ、再開するか分かんないからって練習してたんだけど、うん、決まらない中で練習するってものすごく大変じゃない？
いやー、しんどいよね、前が見えてないもんね。
そうで、一応もうだ、緊急事態宣言が出たからって言って、うん、チーム全体が全部中止、
はい、
練習も中止になって、もう皆さんなんかそれでもいろんなチームの選手の人は、うん、SNS とか YouTube とか含めていろんな発信をしてね、うん、なんとかなんとかみんなで盛り上げようみたいな。でもそれでも多分大変だったと思うんですよ、
まあ、体と
か
コンディションだよね。
まあランニング、うん、もうほらあんまり人がいないところでランニングをしたり、でもボールを触ってとかそんなのもなかなかできないわけじゃないです。でサポーターの人も同じで、うん、もう週末に J リーグの試合がやってくるのをみんなが待ってるわけですよ、ね、いつもそれが日常なので。
そうだ、ね、
シーズンが開幕すると、うん、で僕もその例に漏れず僕もその人間なんですけど、それがなくなるとね、どうしていいか分かんないんだよね。
もうそれはさ、うん、学校が4月になったら学校が始まるっていうのと似てるよね。
そうそうそう、もうだからそれはもう当たり前、うん、もう僕らは義務なんで、そのサッカー見る、
そこ見に
行く、見に行くとかさ、
通学と一緒、通勤と一緒、
そう一緒で行かなきゃいけないのに、それがなんか急に取り上げられちゃったから、うん、みんなもうそわそわ、
土日何したらいい、
もうだって本当だったらアウェーに行こうとかさ、うん、そういうのを企画してた方もすごい多いと思うんですよ。
なんかリンクも結構遠くに行ってるもん
ね。そう僕は去年とかね、神戸に行ったりとかさ、いろいろ。
神戸何しに行くのって言った、
サッカー見に行くついでに飯を食べる。
そう、
基本はもう
美味しい小籠包とか食べる。
そうでもメインはあくまでもサッカーだから。
これも
まあ俺もよくないのかもしれないけど、そのサッカー終わってからあとはいいんですよ、
うん、
観光は、
うん、
もう終わったから、うん、その前はさ、まださ終わってないじゃない。
今すごく当たり前のこと言ってるね。試合が終わってから終わってるけど、
そうそう、
終わる前は終わってないじゃないって。何これ、どういうこと？
それってさ、ちょっとこっちはさ臨戦態勢、
あ、もうピリピリしてる、
ね、ピリピリしてるわけ。
それは試合前のテンションと試合後のテンションは違うということ
ね。そういうことなんですよ、はい、だからさ、あんまりご飯その前に予定をいっぱい詰め込むとさ、
うん、
でも気が気じゃないわけ、
これから
試合だから
別に俺やらない、ね、
でも戦ってるんですよ、
まあ一緒にね、
サポーターは、ね、
それで。でもさ、うん、終わった後にすごい負けてもさ、観光は楽しめるの？
ね、その日はダメだよ。
ああ、
その日は神戸行って負けたんですよ結構しっかりやられちゃってですね。
なるほど。
その日の夜はまあナイターだったんで、うん、もうそれはあと帰るだけぐらいだったんで、もう帰ってさ、 もうふて寝ですよ。
ふて寝。
ふとホテルに戻ってふて寝。
ふて寝。
ふて寝して、まあ次の日はもうちょっとしょうがない。切り替えて。
まあね。
もうそれはもう試合終わって、その後はあの神戸を満喫して、夜に帰りましたけど、うん、まあでもそれが楽しみなんですよ。本当だからサッカー見てる人とかね、楽しみなので、それがね、今取り上げられてて、やっとでも、まあでも最初ちょっと無観客なんですよ。
そうなんだよね。
そう、うん、無観客ちょっと悲しい。
なんかあのほら選手の方の人たちもさ、うん、あの観客の声があって、
いや
一体感があっての、いや
本当よ、
戦いっていうのがある。
もうそれじゃないですか、やっぱりプロのね、うん、あれっていうのはさ、だからそれがないスタジアムってさ、なん
かさ家からさ、ね、こう応援の声が送れるシステムみたいな、うん、
そう、なんかそんなのもね、実はちょっと用意されてる場所、うん、あのチームとかもあったりはするみたいなんですけど、なんかいろいろね、うん、それなりに仕掛けを皆さんは考えてるんだろうけど、うん、でもやっぱさ、スタジアムに、たまにそれでこそさ、この中断期間中に、まあ過去の試合とかを、なんかプレイバックして、いろいろ、なんかぶつかっちゃった。プレイバックしてね、やってくれたりするのがあったんだけど、その時にさ、やっぱさ、みんなが、うわーってなってるのを見ると、ここに戻るまでにあとどのぐらいかかるんだろうと思うと、ちょっとね、ちょっとうわーってなった。
それはそうだね。
だってもうゴールさ、ゴールが入るとさ、自分のチームのゴール入るとさ、うん、そこら辺にいるおっちゃんお兄ちゃんとかがさ、もう知らないんだよ、知らない人同士がもうさ、うん、ハイタッチしたりハグしたりするわけですよ。もうでもそれが最高に楽しいんだけど、 しばらくはちょっとそれどころではない。
そうだね。
で一応今のところだと7月10日以降は、5000人かな、
うん、
まで、入れて、で8月とかになったら、50%、
はいはい、
スタジアムの 50% かな、確かそのぐらいまでなんで、うん、まだだから満員で見るっていうのはちょっとまだだいぶ先、う
ん、そのさ、無観客と、うん、あとオンライン今いろんなこう出てきてるじゃないですか。ね、で例えば、うん、三谷幸喜さんの舞台って、
はいはいはい、もう
チケット全然取れないし、
取れない、ね、
すごいプラチナチケットだけど、うん、オンラインでも配信をすると。でそれはもう決められた時間にアクセスして、決められた時間のそこにしか見れないから、はいはいはい、まあ、街にそわれ自分で買いたい時間に行って見に行くんだけど、3000円とかなの、
うんうん、
でもさ、今までさ
見れなかったから、
それがこう DVD 化されるのを待つか、うん、劇場に行って売ってるのを買うとか、放映を待つとか、すごい長い待ちの時間があったじゃない、
うん、
でそれが、まあ、正直行かなくても見れる状況にはなってるね、
うん、
でもさ、やっぱりこう現場に行って見るっていうのと映像で見るのは大きくこうさ、
それは
なんだろう、環境、うん、アトモスフィアが違うね、うん、
それはね、やっぱりね、うん、生の、うん、あの感じ、そういうことさ、野球もさ、サッカーもそうだけどさ、うん、テレビで見るとさ、ちゃんとカメラマンが追ってくれるからさ、選手がアップになったりとかさ、まあ舞台とかでももしテレビやったら、うんうん、多分そうなるじゃない。
そうだね。
そのクローズアップしてくれるじゃない。でもさ、そうじゃないところと、
まあそうなんだ、それもあるんだよね。
あと、雰囲気、その時の空気の感じってのは、やっぱり生じゃないと、味わえないんだよね、あれはね、
う
ん、
とはいえさ、うん、このオンラインで配信するものに課金しましょうっていうシステムは、うんうん、ある種一つの業界救済システムみたいなところもきっとあると思ってて、
ね、まあ、ほら今もう すぐにさ、うん、みんなが集まってってことはもうできないのはさ、厳然たる事実だからさ、
う
んうん、もうその中でじゃあ何やろうと思った時に、まあそれをきっかけにもしかしたら今度どんどんどんどん規制がね、解除されていけば、また劇場に足を運ぶ人が増えたりとかっていうきっかけにもなるかもしれない
もんね。だってほら、どんなに見たいと思ってても、うん、チケットが取れなかったらそもそも行けないから、その分は、機会をさ、損失してるわけなんで、うん、そういう意味ではまあ、ありかなって感じるよね。
そうね、だからね、うん、今ね、あ、ちょっとね、うん、コメントがいっぱい来てますよ。
はい。
そう、選手のようなテンション。そうなんですよ。だから、見に行く、結構サポーターの人多いと思うんですけど。うん、
でも、リンクマン、そもそもサッカー選手は目指してたんでしょ？
まあ、現実的にダメになっちゃうのは、うん、ほらもうさ見えてくるんだけどさ、うん、まあもちろんサッカー選手にはなりたかったですよ。
なりた
かったよ、ね、うん、なりたかったからね、うん、だからそういうのがあったよ、
はい、
目指してましたよ。だからサッカーもズーム感、まあだからね、これ空気感がどれだけ伝わるかみたいなのって、
サッカーをズーム観戦すればいいのに、
まあみんなでだから仲間内でズーム観戦してやるっていうのは一つ面白いかなと思うんだけどね、うん、
パブリックビューイングの
ズーム
オンライン版ってことでしょ、
うん、そういうのだった
らいい、まあ、それは面白い。私やったよ、映画を、せーので再生して、でもうオンラインで繋いどいてっていう、
あ、まあ、それも面白いよね。
でツッコミ入れられる方がとかで見るの、
黙って あの
黙ってなきゃいけない
映画があるからね。
なんかあのサイレンスみたいなやつをみんなで見たりしないよ。
それこそ
サイレンスだよ本当に。
したらなんで繋いでるんだ
っていう。そう。でもあれちょっと一人で見るの重いかな。でもなんかその一緒に見てる感が欲しいというか、うん、そのまあね、みんなこう家から出られないからみんなで見ようよみたいな、
ね、でもこれはさ、なんかポジティブな話に転換すればさ、
うん、
新しいさ遊び方とかさ、
うん、
そういうのが出てきたよね。そういう意味では ね、
あるとは思う。
今までオンラインでってやるとやっぱりさ、
うん、
ねって思ってたのがさ、強制的になったことによってじゃあ今度このオンラインの中でどうやって遊ぼうかみたいな話になるじゃない。
そうそうそう。まあでもそのなんだろうな、まあオンラインではなくて報道するためにカメラってもうずっとそういう歴史をこう、うん、経ていい画角になるようにさ、生放送できるようにできてるから、そういうシステムをどの業界も取り入れられればいいよね。
そうね、うん、そうね、そういうのになってくればいいね。
そう。
そうだ、あの VR サッカーってあるんですかね。 VR でねサッカー見ててもいいんですけど、あの何でしょうね、これは僕の個人的な見解なので、うん、多分そこはそこでリアルだと思うんですけど、なんだろうあれね、みんなと見てる感が出ないと、そのまあね、あとは多分音とかもそうなんだろうけど、
音とかあるね。
だからそこら辺はね総合的に考えると、どうでも多分今後そういうのって発展していくと思うんですよ。その 5G とかさ、
そうなってくると。ね、あの VR とか、うん、あとそういうバーチャルな世界のものって、もうざっくり言っちゃうと処理速度に全てがかかってて、
うん、
その処理速度がリアルのスピードに近ければ近いほど気持ちいいわけですよ。
うんうん、
で例えば、まあ、今年なくなっちゃったけど、コンピュテックスとかでまあ取材に行って、例えば NVIDIA のね、
うん、
GPU の違いみたいなのを私もこう取材させてもらったりするときに、例えば VR でその水滴が一回空に行って降りてくるまでの感覚、
うん、
例えばさ、自分の真正面からシャワーを自分にめがけてかけてる人がいたとして、今頭の中で考えてみて、その現実のそのシャワーが自分にかかってくるまでの円の描き方とか、
はいはいはい、
水しぶきとか、ね、
スローモーションで来てるように、
ね、そうそうそうそう、見てて、それが VR で全く同じように処理できるようになっていれば、
うんうん、
今あるんですよもうそれぐらい処理できるものってね、うん、なってたらすごく現実味があってワクワクするし楽しかったりするんだけど、うん、そこがショートカットされたりとか、情報がいろいろ削られた状態で自分のところにその水のさ、なんかこうイガイガした塊がドンって飛んでくるみたいになると
急に来たみたいな、
ちょっとさこう、うん、脳内で妄想する保管しなきゃいけない要素が増えるから、やっぱりねそれはそれでちょっと疲れちゃう
、うん、だから本当にリアルにならないと脳が働いちゃうんだね、多分ね。
そうあの保管しようとしちゃうんだよね。でもその本当処理速度のいいものっていうのとかね、処理速度が速いものは本当に自然に近いから VR の世界でも いて気持ちいいとは思う。
あとは
ねもうヘッドマウントディスプレイがね軽くなってほしい
し、ね、そうね、だからあのやっぱさ、うん、見た目も含めてなんだけどさ、
う
ん、
そうなんだよ、
なんかあれがもうちょっとさ、うん、ならんもん、まあもちろんなってくるんでしょうけど、
このさこの目の下のところをギュッて押され続けるのの、あれで1時間映画見るのとか私ちょっとしんどくてね。
そうだから VR が本当に正解なのか、
うん、
それとも AR とかね、まあ、いわゆる XR みたいなそういう、うん、まあ、いわゆるメガネ型で現実の世界に何かを投影するみたいな方が、もしかしたら現実的にあの人間が疲れないというか、
そう、ね、
その現実と一緒になってた方がいいのかなみたいな。
そう、なんか難しいね。今ねコメントいただいてるのは、うん、VR でコートに入れたらいいなっていうのがあるんですけど、
あなんかね、うん、そういうのになると、まあ、迫力がね
そう
あるから、それを見たいっていう欲は確かになくはない。
ある、まあ、今コンサートでもあるけれども、うん、結局そのじゃあ Perfume が3人いたとしたらさ、こうあーちゃんの後ろ側から見てるみたいな、
うん、
右見たらノッチいて左見たら歌集会いてみたいなことはできるしコンテンツとしても出てるんだけど、それをじゃあリアルタイムでやるってなった時にカメラどうするかっていうのと、うん、処理速度どうするかってね、だからまああとネットワークとかね、
そうね、
どうするかって、まあ、それがあって 5G の時代が来るとそういうエンタメとかスポーツも変わると言われてますけどね。
言われてるけど、でも俺ちょっとだけそこら辺が、
うん、
なんつんだろうな、いやわかんない、どう進化するのかなと思って。でもさ人間って普通にやっぱさ正面から見たくなっちゃうのかなとか思ったりするんだよね。
昔スカパーだと思うんだけど、
うん、
あの最初にそのゴール裏だけでずっとこうサッカー見れるとか、
うん
ね、要するにこう固定のアングルだけで、まあ、何かが見られるっていうものを企画して開発したところがあって、うん、でそれをやると今までその見たことのない角度からものが見られることによってやっぱり分析が変わってきたりとかさ、
うん、そうね、
あとあんまり興味がなかった人がそれによって興味を持ってる可能性もあるじゃない。
まあそうだよね、うん、なんか今までそのなんかパッと見たイメージがそんなに好きじゃないみたいなのってあるじゃない。 そのサッカーでもさ、なんか遠くからなんかボールが動いてなんかさ何やってんだみたいな人
もいるんだよね。正直私はサッカーのルールがよく分かってないから、うん、でサッカー観戦もほとんどしたことがないよね。なんかワールドカップとかでテレビでやってて、うん、そういう時って本当に初心者向けにさ詳しく解説してくれるじゃん、ね、ラグビーもそうだけど、うん、でそれがあるからこそ見られるんだけど、うん、あれが四六時中ちゃんと解説してくれたら何回か見てるうちに覚えるのになとか。
あ、なるほどね。
で今ほら、D ボタンとかで情報を見れたりするじゃん。なんか選手の休日にしてることみたいな、
うん、いろんな情報ねあったりするね。
ああいうの見ても割と楽しいなって思う。
まあそうね、だからそうそう、さでもみんなよく言うんだよね、サッカーってルールが分かんないって言うじゃないですか、うん、すっごい簡単なんだよね。
は
足で蹴りゃいいんだよ、ね、
いやじゃあね違うの、ルールが分かんないんじゃなくて何をポイントにワクワクすればいいか分かんないんだと思う。
ゴールだよ。ゴールだよ。
そうなんだけどさ。
ゴールに
どうやって。でも結局ほらデータじゃない、うん、それってまあ競馬でも何でも、それこそ私ポケモンとかでもそうだと思うのよ。その属性とかさ、何が強いとかさ。
あ、まあそういうのが、なんかそれこそバックグラウンドも含めてみたいなことね。
そうそうそうそうそう。火のポケモンには何を当てるみたいなところまで行けば、それは楽しいんだけど、そこまでいかないとさ、戦って勝つっていう事項だけではこもりは
れ
ない。
まあね、まあそういうのがある。
そういうわけです。
今ちょっとあのコメントでオフサイドがいまだに分かんないんです、サッカーのね、オフサイド、サッカーのオフサイドって、あの多分一番サッカーの中で一番難しいルールだと思うんだけど、うんうん、でもよく考えて、あのズル禁止なんだよ、っていう話でいくと、一人残っててずっとボールくんの待ってたら、ずるくね、
うん、確かに。
で、そしたらすぐキーパーと一対一になっちゃったら、面白くなくね、それ。
確かに確かに、
うん。で、それはやめねって言ったのがオフサイド。だから、もう一人、キーパーともう一人いなきゃダメだよ。うん、っていう話なだけなんですよ。
っていうことらしい
ですよ。そうそう。だから、そんなに実は難しい。ただ、それが、そう、うん、今書いて、ね、そう、コメント来たよって、一言の待ち伏せ禁止、そういうことです。そう、本当にそれだけなの。それがもう今駆け引きでギリギリの争いになってるから非常に難しく見えるんだけど、言うなればただ待ち伏せしたらずるいよね。
まあゲームを公平に面白くするためのものがルールってことですよね。
だから、実はそんなに構えなくてもいいんですよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。これ意外とね、あの皆さんちょっとオフサイドはよく聞かれるんですけど。
そうなんですよ。あのさっき言ってたさ、まあ、5G のね、はい、時代が来た時に、でこれ前に多分ちょっとポッドキャストで話したことがあるんだけど、前にドコモさんがね、 5G の時代が来るとこういうことが実現できますよっていう展示をいろいろしてた時に、一つの中でそのスポーツを見るとこんなに変わると、選手の心拍数がリアルタイムで見てる人に見えるとか、あと今どういう状況で、まあ、今この現在の状況になってるのかっていうのを瞬時にデータとして解説できるとか、そういう風になってくるとスポーツの見方も変わるし、
あ、それはね面白いかもしれないよね。
でもさ、
ね、
自分の心拍数が全世界に発信されてるってなかなかの
すごい個人情報漏洩だね。
俺割と涼しい顔してるけど心拍数今164あんな大丈夫かなみたいな。
でもプロのね選手なんて、僕らなんてダッシュするともうずっとゼーハー言ってるじゃないですか。
ゼーハーゼーハ
ー、すごい選手になるとバーって走ってって戻ってくるじゃないですか、うん、その間で心拍数元に戻るんですよ。
すごいね。
元に戻るんですよ。
私
すごいですよ。本当
フットサルでももう走れない。
フットサルの方がきついですよ。
え、そうなの？
あの距離短いってことは、その分走らなきゃいけないんですよ。
あ、そういうことなの。
サッカーでサッカーでこんなこと言うとあれですけど、多少歩けるんですわ。
なるほど。
歩く時間があるんですけど。
あ、まあ、ちょっと待って。
そうそうそう。そうそうそう。あんまり、あるんですよ。走れと言われますが。あの、フットサルの場合、一人がサボると本当に致命的な。
うん、そうそう。なんかもう、ずっと走ってる。
だからもう、あんな死ぬいますよね。
一回、なんか、あの、フットサルね。
やったこと
ある。横浜さんのね、フットサルのやらせてもらったことがあるんだけどね。うん、あ、もう無理だな。この、あ、フットサルはすごい楽しかったけど、サッカーこれの何倍？何倍あんのコート。
ああ、それを考えるとあの疲れる度合いはそんなに変わらないかもしれない。
そうだからって、
まあ、使う筋肉が違うから違う競技です、あれは。
なるほど、はい、今コメントくれてるの、はい、アップルが大好きなんだよさんがラグビーのワールドカップの時の自由視点カメラがすごかった。これね、はい、私も全然ラグビーわからないけど、うん、これは面白かった。
あのね動くんだよね、うん、にゃーってみーって、いろいろその間をねちゃんとコンピューター保管してさ、
保管してね、
ああいうのが多分出てくると確かに、うん、どの角度で見えるっていうのは面白いよね。
あれはね、やっぱりそのすごくスポーツが好きな人から見るとここまで見れて嬉しいなんだけど、全然わからない人から見るとそこの省略されてるデータが見えて初めて理解できるとかがある。あのほらもうコンテクスト的にさ、ここはこうなって当たり前じゃんとかあるじゃない、うんうんうん、例えば野球でも打ってボールが飛んだ瞬間の数秒はやっぱり切り替えで消えるじゃないですか、
うん、消えますよ。
あそこが保管されることによって、あ、こっちに飛んだのね、こっちに飛んだのねみたいな、こう右左が分かる
よう
にな
る。あ、まあでもそれはさ見ると面白いよね、うん、なんかさそのやっぱカメラって普通は1視点からしか見れないからさ、
う
ん、
そうそうそう、
パッて見た時に、あ、この人 こっから出てきたんだみたいなのもあるわけじゃないですか。それこそラグビーで言ったら横からタックル来たけど、あ、この人こんなとこから走って出てきたんだみたいなのがさ、こう見るとさ、はい、出てきて、まあそれはね、あのサッカーとかでも野球とかでもそうだと思うんですけど、あ、こんな動きしてたんだっていうのは意外と面白いんですよ。
あとさ、やっぱりこう上からだと豆粒みたいなものが動いてるようにしか見えないのが、うん、
豆粒、
もう本当にあの同じ目線から見られるカメラがあると、その選手の躍動感とか体の大きさとかさ、ねうん、こんなに首太いんだみたいな。
そう、いやでもそうですよ、ラグビー選手も首太いですし、うん、そうそう、サッカー選手も思ったよりでかいですから ね、近くで見るとやっぱね、アスリートの人はやっぱね、うん、すごいですよ。
なんかそういう何かとの比較みたいな感じ。
そうね、
なんかそれだと動物園の展示みたいな、北極熊みたいな。
そうで、北極熊ってやったら北極熊が勝っちゃうから、
で
か
さ。いや、でもさ、なんとなく比較の対象の例えだよ。なんかそういうものがあったらいいな。
ああ、でもいろんなデータが見えたりすると面白い。今でもサッカーは、うん、例えばサッカーは走った距離とかっていうのは、うん、ハーフタイムとかになんかちょっと出たりするんですよ、
はいはいはい、
この人10キロぐらい走ってますって言ったり出るんですけど、なんかそれがリアルタイムだったら面白いよね。あ、確かに。なんか
でもそういうさ、リアルタイムに付加価値をつけてくって、多分、うん、その映画でも今付加価値つけた上映あるじゃん、応援上映とかさ、副音声とかあるでしょ、うんうん、で映画でずっと1本普通のやつやってる、次の音声副音声が監督と出演者がずっと雑談してるみたいな、
それ面白いよね、うん、だからなんか今まではそれだけしかなかったものが、なんかちょっと他の副産物
まあサブコンテンツだね。
そう、だからそういうのも やんないとダメなんだろうね、多分いろんな人がいるから、うん、いろんな見方の人がいるからさ。
まあでもさ、結局オタクが増えたってことかもね、
うん、
なんか一つの作品についてすごく深く知りたいとかさ、あのほら、うん、今バックトゥザフューチャーを
やってますね、
毎週連続でねこの時期やっていて、うんうん、でそのあ、この時ドクの役の人って実はこんなに若かったんだとかさ、年齢でとか、ね、でここは特殊メイクでこうしてたんだよみたいなことって小さかったから、
あ、なんか
こ
う
見た時は考えてなかったんだけど、うん、その映画の豆知識みたいなものをさ、こう副音声で見れたら面白いよね。あ、
それは面白いよね。なんかその当時のさ、なんか裏話みたいなのさ、またなんか教えてくれると、うん、いやこの時の撮影がねみたいな話でも面白いもんね。
そう、それこそなんかヒッチコックの映画とかでさ、そのなんかここに本人出てますみたいな、こうポップアップで出るよね。
なるほどね。
なんかそういう解説映画上映、
それいいね。なんかじゃあそれはなんか誰かがやってくれるんですか。
誰かやってくれる、
誰かがやってくれる、
そういうコンテンツがあってもいいかなと思って。でなんでかっていうと、そのさ、やっぱりこう映画って新しいものも大事だけど、クラシックもすごく面白かったりするし、うん、今、まあ、すごく活躍している映画の監督が影響を受けた作品とかもあるじゃない。
まあ、それこそ助監督をやってたとかさ、下積みの時代にこの監督についてたとかね、そうそうそう、いろいろあるから、ね、
でこの時代のこの映画のオマージュでこうなってますよっていうのが見れるとさ、
それは結構あるもんね。映画って結構その時のオマージュってあるよね、
う
ん、
だって今例えばそのララランドがオマージュしているいくつのことみたいな、そのララランドって言った瞬間に顔暗くなるのやめなさいみたいな、あのそういう記事とかいろいろあるから、
う
ん、コンテンツとしてもね面白いと思う。
そうね、面白いと思う、うん、なんかそうするとなんか
メイキングも合わせてみる。
ああ、そう、あのさ、そう、映画でよくメイキング付きってあるじゃん、うん、あの俺意外とあの本編を見て満足しちゃってメイキング見ない時が多いんですよ。
そうなんだ、私メイキングね、うん、高校生ぐらいの時からメイキングすごい好きで、
ああ、いや僕も好きですよメイキング、うん、でもほらなんか、ああ一大作見た みたいになった時に一回そこでねサーンって終わっちゃう時がある。
まあ作品としてはそこで終わりたいっていう気持
ちもあるよね。そう終わりたい、 その話でもう、うん、あの
裏のここが CG だったって知りたくない、
そう知りたくないみたいな時があるじゃん。
ある
うん、だから、ね、そうそうそう、だから最初からまあそうね、うん、なんかついてるっていうのと、そっか、そういうのがあるといいかもしれないね。
そう、うん、なんかそういうまあいろんなコンテンツではもちろん、まあ、メインチャンネルは普通に映画が見れて、うん、次が監督とのこうそういうコンテンツが見れて、チャプ3番目のレイヤーのところでは本当なんかこうタッチパネルと
かさ、そのさ1本の映画見るのに6時間ぐらいかかっちゃうみたいな。
それでもだってさバックトゥザフューチャーなんてもうそれだけのコンテンツ作って売ったって世界中に売れるでしょ。
まあ見たいわな、うん、特にパート1のやつとかだったらちょっと見たいよね。
ここの撮影シーンみたいなのをこうタップするとメイキングに飛んだりとかさ。あ
それはな、
なんか結構 iPad が出た当初はそういうこと言われてたよね。教科書のここをタップすると違うところに飛んで、あそうね、
インタラクティブなんか
インタラクティブなんて
言ってたよね。
意外とでもインタラクティブ今なってないから。
なるほど、結局さ教科書のさそのまんまのあれがさなってるだけなんだよね。
インタラクティブじゃなくてプラットフォームがバラバラにできただけなんだからね。
なんかもうちょっとね、まあそこはほら使う人のね、うん、あのリテラシーが上がんないとダメだったりするわけじゃないですか、うんうんうんうん、それいわゆる教師側、
はいはい、
が上がってこないとダメなの。それをさ、うん、一概に全部押し付けてしまうのも大変じゃないですか。
そうなんだよね、
もう教師の人もそうそうそう、先生がだっていろいろ事務作業が多くて大変だとかさ、大変だ。ちょっと今コメントがいろいろして、はい、あ、ちょっとね、足の速いランナーが出塁したら画面の隅で一塁ベースを常に映してほしい。
そう、
これね、盗塁のね、駆け引きみたいなのがあったりするから。あ、
それはちょっと見てみたいね。でもそこにもなんかここは盗塁に注目みたいなのが欲しい。そ
うそうそう。もしだからそういうのはテレビ局側も多分いろいろな仕掛けをやってるんでしょうね。うん、そう、ジャッキーチェンの映画のエンディングが好きだ
と。あの、ね、
メイキングとかさ。メイキングとか NG シーンが出るのね。
あれが多分我々世代の最初に見た NG 集だよね。
そうそうそう、 NG 集。もうジャッキーがいつもなんかちょっとなんかあのちょっとあの間違えた振りになっちゃって、そうそうそうそう、ガンって当たって痛がったりする。あれはね面白かったね。
あれでもさ、私今になって思うけど、もしかしてミスなくやってもあれ作ってたんじゃないかと思っちゃう。
ああ、まあそうね、うん。
ミスなくできたとしても、
でもあれをやろう。うあれを作ろうっていう。
っていうことになってそうな気がする。
そうそうそう。はい、あ、なんかあそこはリンクマンさん。解説だからさ、あのさ、わかんないけど、例えばさ、サッカーでさ、
うん、
サッカーでいいです、野球でも何でもいいんですけど、誰かとさ、例えばダゾーンでサッカーやってるじゃん、
ダゾーン
でみんなでさ、うん、じゃあ今日ダゾーンのこの試合見ますってさ、
見ます、
一緒に見ましょうみたいなのってさ、はい、成立するのかな。
あのさでもね、
うん、
多分なんだけど、うん、じゃあまあシーズン始まってリンクマンが解説します、解説っていうか、まあ僕のとして、
誰が見んだ
ろう、あの私が多分リンクマンにただただ怒られる気がする。
いや怒る
だってもう
怒んない怒んない、
本当に分かんないから、
うん、いや
これ何っていうさ、
ああもうそういうのはでもほらそういうのって当たり前じゃない、だって知らないんだもん、
う
ん、
まあまあそ
れは知らない、だって俺だってサッカーは知ってるけど、うん、じゃあクリケット知ってますかって言ったら知らないわけですよ。
まあそうだね、
でクリケット知ってる人がいたら、うん、これ何って言われたらイラッとされたらさ嫌じゃないですか、当然
だ、ね、
それはもちろん知らない人には、うん、いやこれはこうでね、これはこうでねって説明すると思いますよ、うん、
めちゃくちゃ難しいねその解説って、
大変だと思います。
やってみようじゃ
ん、やってみる、なんか一回ちょっとでもさやってさ、なんか別に俺もそんなに知識があるわけじゃないから、
みんなでせーので、
せーのでやって、
これねさその解説は違うとか
違うって、いやみんな
となんですがお叱りを受ける可能性
もある。いやいやいや、でもそれも面白いんですよ、サッカーの見方って、
うん、
あの全員違うんで、あの正解がないんですよ。
あそうなんだ、
そう、どう見たっていいんですよ。でまあまあある程度の修練されていくものってのはあるんですけど、
はいはいはい、
でもどんな見方したっていいし、うん、なんか今日の試合の感想って違ったりしますよ。僕の友達同士で喋った時でも、あそうやって見てたんだってのありますよ。
まだ結構さライブとかでもあるもんね、
うん、
盛り上がってたねって感じる人と、なんか今日はって感じる人もいるからね、
うんうんうんうん、そうそう、だからそれはね意外と何でもいいんですよ。別になんかこう言っちゃ恥ずかしいみたいなのがあると、うん、でそれはねファンの人も気をつけなきゃいけない。
そうだね、
あの新しい人が来た時に、うん、いやお前それ違うんだよっつってブツブツ言っちゃうと、
も
う
マウンティングが始まる。
もう二度とその人さ見てくれなくなっちゃうじゃん。
そうだな、
あ2チャンネルでは何年前から野球作家の中継、そうテキストで ねそうやり取りしてましたよね、
うん、あ
そうそうそう、だからそういうのね、なんか同時視聴で、いやほら画面は出せないからさ、
そうそう同時視聴じゃなくて、例えばガジェタッチで、
ガジェタッチ、
はい、みんな見るよって言ってでも私たちしか映ってないわけ、
で我々の
ここで見てんの、手前の方でダゾーン
見て見て、我々だけがブツブツ言ってるだけなんですよ。でもこれで言うとゆずきさん全く知らないじゃない、
そう
全く知らない人の代表じゃないですか、うん、で僕はまあ一応知ってる人の方にいるから、うん、それはそれでなんかサッカーをじゃあ皆さん見てくださいねみたいなセットで見てください。
私の無知をひけらかしてなんか終わるような気がするね。
いやいやいや、でも、でもいや、でもそういう人はでも聞けない人もいっぱい多いと思うんですよ。
じゃあ私は知ってる、知ってたとしても知らない人のふりしますね。
だってもう遅いと思うけどね。
伏線を。
伏線を今から言ったってさ。
そう、今ね、コメントで気になったんですけど、Amazon で X-ray というサービスあります、US って書いてあるんですけど、これ、Kindle にも本の、その、要約、骨子というのかな、はい、まあ、骨組みが見れる X-ray ってあるんだけど、映画でもあるんですかね、これね。
あ、そういうのがある
んだね。US 版にあるんだね。
あ、なるほどね。はい、まあ、だから、まあ、そういうの意外と面白いかもよ。なんか、別にさ、需要がそんないっぱいあるとは思わないんだけど、なんかさ、せっかく、こうやって誰でも配信ができるじゃない、
うん、
で我々もやってるわけじゃないですか、
うんうん、
別にさ失敗も成功もないじゃん、
そうだ、ね、
はっきり言って
そうだ、ね、
それあの視聴者数100人とかでも別にいいんですよ、そんなのは、
まあまあまあまあ、
そんなのは全然構わなくて、
誰かのね、
誰かがもしかしたらあ、これこの暇つぶしには良かったねみたいなことになってればいいわけじゃないですか、ね、
そうだ、この間有村昆さんがバックトゥザフューチャーをみんなで一緒に見ようっていう配信してましたよってコメント、有村さんね、
だから、うん、だからそういうことですよ多分、
そう、
まあ、専門家の人が、だでもほら、有村昆さんぐらいになると本当にもう完全に映画の専門家じゃないですか。
そうだって有村さん、そう、何度かご一緒したことあるんですけど、寝る前になんか4本ぐらい映画見て寝るってさ、その時
寝るってさ思う時間が早すぎない？俺思ったけど
今死者で見なきゃいけないものとかも多分あるから、かすごいなと。
あ、俺寝ようって思った瞬間から4本見たらもうそれだけで8時間だから。
でも私自粛中は割と見てたよ、
うんうん、僕今最近見てますよ、
進撃の巨人を見て、次の進撃の巨人を見て、その後アフロ田中を見て寝るっていう、どんな3本なんだろうっていう、なんかちょっと邦画を見たかったんだよね。
あ、そうだ、
最近見てる、
ね、僕も最近ちょっと映画を見てて、
最近なんと
なんとスターウォーズを、
はい、
もう一回一作目、はい、上映順から、
あ、一作目って言った、
一作目っていうとあれなのかな。上映順の一番最初、ね、エピソード4ですね。
スターウォーズどこから見るか問題っていうのがある。これでも正直に私たちよりもちょっと上の世代なんですよ。
そうなんですよ。
197980よりも、
そうですよ、
まあ、10個ぐらい上の先輩たちがやっぱりそのエピソード4から見るのか1から見るのか全然知らない人がですよ、
うん、最初にね、もう一回見直そうって思った時にどっから見るのかっていう問題があって、僕の周りでは、
うん、
公開順から見た方がいいっていう人が多かった。
4、5、6、1
っていう風な、1が、
まあ、公開順ではないのか、それって、まあでもなんか要するにここまで来て1のエピソード1に戻って続いてみたいな、まあ確かにある、
まあだからさ、まあどうでも僕からすれば、うん、まあまあでもまあ最初にさ映像のどんどん良くなってくるわけじゃないですか、公開
順、そうそうそう、だからその映像が良くなっていく過程に対しての体制はやっぱり公開順で見た方が
いいよね。いい、でも今デジタルリマスターがされてたから、
うん、
そう、ディズニープラスで今コメントできたんですけど、ディズニープラスかなって来てるんですけど、そうディズニープラスで見てるんですよ、
うん、
でもさ、もっと俺古い映像かなと思ったら、
あのね、
やっぱリザンリマスターされてるからものすごい綺麗だった。
綺麗だよね。まあ、もともとやっぱりちょっとすごくこう特殊な映画だからっていうのはあるけど、うん、でもそうね、公開順に見て、あの時のというか、まあ、最初に見た時の映像とか、全くみんなが予備知識ない中で突然、うん、なんか R2D2 出てきて C3PO 出てきて AIM 出てきてっていうものの衝撃を受けたまま進みたいよね。
いや、あれはさ、でもよく考えたらさ、ほんと唐突感しかないよね。
そう
あの世界観に急に放り込まれるってすごいよね。
もうあの最初の解説バーって流れてるけど追いつかない
もう見れないよね。
何が終わってどうなってどうなったってっていう、
まあ、だからスペースオペラだからね。で、一応最初の公開中から3作目ぐらいまでは僕は見てるはずなんです。というの小さい頃。
小さいから、ね。
そう、小さい頃によくさ、金曜ロードショー日曜劇場みたいなのやってたんですよ。もう本当にやってたから、
うん、
絶対見てるはずだと思って、そのエピソード4から見たんですが、いやー、びっくりしたよ。ほとんど覚えてない。
そんなもんだよ。
だ、登場人物とかさ、ルーク・スカイウォーカー、オビアン・ゲノビーとか、いろいろ出てくるけど、その名前を覚えてても、
うん、
あ、こうやって出てきたんだとか、
そう。
っていうのが、
なんかヨーダって何してる人みたいなあの割と大人になってからさ、
いやだからね、いやびっくりした、結構
なんかエピソード1かな、うん、要するに私たちは18、19ぐらいの時に多分エピソード1やってると思うんだけど、うん、そのぐらいになってから、あ、スターウォーズってこういう話だったのっていうことを
そうなんですよ、
なんかね、この小さい頃に見てたアニメみたいなことだから、
うん、
わかんないんだよね、
わかんない、いやで、あれは大人になってからもう一回見なきゃダメだなと思った。俺今今回見て、
スターウォーズ見てって言ってからもう1年以上経ってるよ、うん、リンクマンさん、リンクマンさん、
いやだから今 見始めてね、
はい、
あ、でもね、やっぱ面白い、
面白い
もうシリーズ4、
シーズン4って突然ネットフリックスみたいになったから違うよ。
そうね、はい、シリーズ4から見始め、まあちょっとね、うん、ずっと見てるとお仕事にならないので、うん、一作ずつ着々と見ていこうかなと思います。で、またここはちょっとまたコメントでね、はい、あ、そうです、ニコニコ実況だと妙に詳しい素人がコメントでし
てる、ね、映画マニアとかがいろいろこう集ってるなら楽しいよね。
だから意外とさ、まあ、さっきのサッカーの実況の話もしてたけど、うん、そういうさ素人の人が言う話ってのもさ面白いんだよね。なんかそれはそれで、それさ、みんなさ、うん、否定をしないであげてほしいんですよ、
うん、
まあ、そういう見方もあるじゃない、
うん、
まあ、間違ってないからみたいな、
まあ、それをなんかワイワイ言ってるのは楽しい、
ね、そうそうそう、
解釈が違う、
そうそう、まあ、ツッコミはいいですけど、なんかちょっとそれを
シンゴジラの解釈が違う、
違う、そういうことだね。だからそういうのが出てくるとあれね、はい、あ、今テレビでやってる映画減っちゃいましたねとか、そうなんですよ、ね、
テレビでやっぱり放送するとその分尺があってカットされちゃった
り、カットされちゃったり、さ、本当にびっくりするカットとかあるよね。
そこない
の、そこないのっていう、
バックトゥザフューチャーも結構カットされてる、
うん、でもそれはしょうがないんだけどさ、しょうがないんだけど、うわー、そこ丸々いったんだみたいな時あるよね。
ないないってな。
あ、フィルムね、フィルムで撮ってる、
せいなのか、古い映画は意外と高画質、そう。
やっぱフィルム映画ってやっぱそれをちゃんとね、うん、今の技術でリマスターすると。
ちょっと前のこのポッドキャストで我々が話してた、300万画素のデジタルカメラでだけ撮ってた時代のもうデータを使えないっていうね。その時にフィルムも一緒に撮っとけばよかった
のに。でもさ、あの時にはさ、300万画素でも綺麗だと思ってたんです
よ、うん、思ってた。思ってた。
そう、うん。それがさ、今見たら、なんだい
人間の目を超えてしまったからね、今
そう、今はね、
ディスプレイが人間の目を超えてくる時代だから、それはしょうがないですね。そう、この前のほら、
うん、
バックトゥザフューチャーのカットすごかった、
そうなんだ、
すごいカットされたの。
あ、そうなんだ。俺ね、この間ちょっと見れなかったんですよ、
うん、
ちょっとだから今度の金曜日は見ようかなと思うんですけど、はい、俺ね、バックトゥザフューチャーは本当好き、
いいよね、
いい、もうあれはなんかただたださ、
うん、
なんかワクワクして見てたの、その子供の頃に。
だってしかもバックトゥーザフューチャーの2は2015年で、でもあれ公開されてるのってインターネット以前だよ、ワールドワイドウェブ前なのよ。なのにビデオカンファレンスのシーンが出てきたりとか、タブレットでアンケート取ったりとか、
すごいよね。靴履いてピシッピシッピシッってなの、あれ 今あるんだよね、一応ね、そういうのもね、
モデル、それモデルみたいなですよね。公認じゃないけど、
逆にそっちに寄せてっちゃったみたいなのもあるから
さ。でも人間ってこうさ、こう想像しうることしか実現できないって言うから、うんうんうん、まあ空飛ぶ車もなんだかんだ言われてはいたけど、
うん、
今そのベルタクシーとかね、うん、そのウーバーとか、
ま
あ、空飛ぶドローンっていうのをやろうとしてますから、
うん、
そういう意味では形は違えど、やっぱりこうドラえもん的なことはさ、
なんか やるんだね、うん、やっていくんだね。
だってアンキパンとかもさ、
うん、
アンキいらなくなっただけでもあるよね。
まあそうね、アンキパン
そう
これだよね、iPhone だよね。
スマートフォンがあれば、うん、アンキパンはまあまあ、
うん、そうそうそう
そう、できるし。
いやでもさ、本当それを考えるとさ、
うん、
でもやっぱりそれですごいなと思うのはその作者よね。その時にそのことを考えられたっていうのは、やっぱさ、ね、すごいよね。未来をさ、僕らもそれこそ、じゃあ10年後の未来を考えようって思った時にさ、うん、え
私ね、今ね、10年後って言われるとちょっとリアルに考えちゃうんだよね、うん、ガジェットとかで
リアルに。でもさ、10年ってさ、まあ、うん、iPhone ぐらいなんですよ。 iPhone の歴史にほぼ近いんですよ、まあ、10年って。
でもここから先10年
がどうなるのか、
まあ ガジェットとかものっていうよりはやっぱり交通サービスとか、
うん、まあインフラ系がねまた多分、うん、ガラッと変わりそうな気はするんだけど、
モビリティアザーサービスですよ。わあ、すごいガジェットっぽい話してるよ。
今日はいいね。マースの世界ですよ。
そういう話もちゃんとするんですよ。たまにはね、たまにはするんだけど、ガジェタッチではほとんどしてない。でもおかしいな、私ガジェタッチ始めた時に、
う
ん、割とこういう話をできる場所がないっていう話をした。
そうそうそうそう。
そのなんかこうマースじゃないけど、そのラスベガスで見てきたものが伝わるまでに5、6年かかるから。そう、
ガジェタッチ始めた理由の一つに、ね、うん、要は全部アウトプットする場所って あるわけじゃないですか。で、ゆうきさんとのエンガジェットで書いてたり、うん、僕はリンクマンで書いてたりってあるんだけど、はい、でもそうじゃないものも結構意外といっぱいインプットされてるものがあるんだけど、それの出し口がないかなと思ってさ。
って始めたけど、まあまあ世間話
してるね。してるね。
してるね。
いやー、そうなんですよ。はい、ナイキアダプト。あ、あれか、ナイキアダプト
ってなるやつね。シュッてなるやつってちょっともうちょっと説明必要じゃない？靴紐が勝手にこうかあの足にこうフィットして締めてくれる、まあ、バックスでフューチャーの中に出てくる靴です。
アップルウォッチで紐を締めたり緩めたり。そうなんだ、
そうなんだ、
それは知らなかった。
かっこいい、
かっこいい未来、うん、これだからそういうのがねちょっと実現してほしい。僕はなんて言うんだろうな、すごく尖った製品を見たいっていうのと、うん、その今の時代に合った製品も見たいんですよ、
うん、
両方、要は使いやすいものと、わあなんでこんなの作っちゃったんだろうなみたいなのも見たいんですよ。それは
それはもう変ガジェットみたいな、
変ガジェットみたいな。でもこれもしかしたら一歩間違えてればめちゃくちゃヒットしてる
かもしれない。
あるじゃないですか、その時代とそのあれによっては。
早すぎたガジェットみたいな、
そうそうそう、早すぎたものってある。
そう、
でもね、早すぎてもでもやっぱりダメなんですよ、
うん、そうなんだよね。 その時代にマッチしてなきゃいけなくて、ただあとはその時代にマッチしてなかったとしてもそれを開発し続ける予算だったりとか、 その視点をねなんとかこう耐えさせないようにするとかね、本当それやって難しいことだけどね。
だからそれって結構大事なんだけど、なかなかそれはね、一回それこそバカにされて終わってしまうと、うん、まあ心が折れる人ももちろんいるだろうし、うん、それこそまあお金にならなければね、うん、何でもそうですけど、何でもそうですけど、やっぱりなんか続けるにはそれなりのね成果みたいなものがないとダメだったりしますからね、はい、うん、
まあ、コメントいただいてる300万画素の作品っていうのはですね、はい、私がですね大学生ぐらいの時に、うん、富士フイルムのファインピクスかなで、うん、撮っていた写真たちがですね、うん、それまで私ずっとフィルムを使って写真撮ってたのに、デジタルカメラが出てきたんで、うん、デジタルカメラだけで撮ってた写真があるんですけど、画素数が少なすぎる上にそのデバイス用のやっぱりそのメモリーカードがさ、
うん、
もう復元できなかったりとかして、で印刷したものももうそのこう当時の印刷だからちょっともうね微妙だったので、フィルムで撮っておけばよかったなって思ってるって話ですわ、
ね、フィルムで、はい、いやーすごいね、いろいろ。そうか、結構今日はガジェットの話してるよ。
してる気もするね。
してる気もするね。
はい、
ちなみにちょっとあと、そうだ、まあね、今どのくらい喋ったんですか？まだ大丈夫ですか？
はい、
まだ大丈夫です。お知らせ、
うん、
お知らせもちょっと突っ込んでこうと思って、はい、さっき言った通りポッドキャストは、
うん、
ライブを中心に今後お送りしていきます。
やるらしいです。
やります、こういう形になるのか、遠隔になるのかちょっとまだ分かりませんけど、うん、基本は、ライブで配信したものがその後にポッドキャストになりますと、うん、いうのがベースです、うん、それは決定です。今言いました。決定です。
会議なしの決定事項を朝礼で聞かされた気持ち。
だいたい週1です。
あ、そう
だね、まあ大体ほら今の
段階
で大体週1でやってますんで、やります。
週1できるかな。
やるんだよ。
できるかな、
できるかなじゃない、やるんだよ。やるんだ。やるって思わなきゃやらないんだよな。
怖
いな、やっていこうと、はい、であともう一つですね、これは、これはもうちゃんと柚崎さんに言ってありますよ。ガテタッチの公式ページを作ります。
作ります。
これねブログ形式になります。
はい、
なので、ゆずきさん書け。
でもこれさ、もともと10万が逆でさ、うん、ポッドキャストってなんか鯉のぼりみたい、なんかそのガジェタッチ自身がちょっと鯉のぼり形式なんですよ、うん、そのポッドキャストやろうねっていうのももともとホロノミ っていうね、うん、その大西ゆかさんとやってる番組があって、でその中でなんかガジェットの話しましょうかってなった時に、うん、じゃあここの2人でポッドキャストとかいいんじゃないって、うん、ここにおわすリンクマンさんがですね、ポッドキャストやりましょう
やりましょう
って言ったんです。で、まあ、ポッドキャスト始める、はい、YouTube もいいんじゃないって言って YouTube
始める。
で、まあ、まとめるとこがあった方がいいからノートやるからの公式逆じゃない。もう、そう、お家作る前に庭作っちゃったみたいな感じで、ね、
なんか思いつきで動いてるのがすごいバレるっていう。
突然ガレージの前に屋台作ってそこで喋り始めた人が最終的に家作るみたいなことで、
家作った方がいいんじゃないって
必要だね
っていう形になりまして、ノートに、まあ、書いてたんですが、はい、ノートはポッドキャストのことしか書いてないんですよ実は。
そうなの？
うん。おい、
そうなんですよ、
書いてないんだよ。
そうなんですよ、
ゆずきさんが書いてくれんのじゃ。
そうなんですよ。
なので、いや、まあちょっとノートのあり方はちょっと別で考えようかなと思ってまして、
うん、
別で考えよう。
なんか課金するの？
そう、課金課金しか言ってないけど何のコンテンツもないから今
課金。なんか課金するの？うん、課金課金もうちょっと言いようがあるじゃん。
いつかね、ちょっとそれは、なんか面白いこと思いついたらそれにして、はい、公式のなんかガジェタッチが何をやってるかっていうのをまとめたところがあった方がいいよね、
うんうん、まあそうなんだよね。今なんかいろんなところのプラットフォームにこうバラバラになってるから、
バラバラになってるから、一応ここを見れば、はい、ガジェタッチって何をやってるかが分かるっていうところを作ろうと思いまして。
そうそうそう。でそもそも例えば音声のコンテンツにはならないけど速報で出したいものとかあったりするわけですよ、うん、そうです。取材したりとかね、うん、サンプルをなんかご提供いただいたものとか、
そこの出し口をやっぱり、うん、まあ、一応我々あの文字を書い、文字を書ける書ける、
文字を書ける。私そんなに。
じゃあ俺も。
何？
どうすんだそれ。
なんだこれ。
一応ね、そういうのできる方なので、
うん、
そこでもなんか、まあ、ブログ記事みたいな形で出してもいいですし、僕はリンクマンではアップル系の記事は引き続き出すんですけど、はい、そうじゃない記事。
何、突然ギャラクシーの記事とか書き始めるの？
多分書けないと思う、ね。
情報がないから。
情報はない。俺にそのなんか熱量がないとやっぱりさ。
そう。
やっぱ
そ、ね、あんまり知らない。
知らないんだよ。知らないの。まあアンドロイドのこと。
知ってた方がいいですよ。ふわっとしてますよ。
ふわっとしてますよ。もちろん全く知らないわけじゃないですけど。
アップルと同じぐらいの熱量で知ってるかって言ったら、そこはもうなんかちょっと山根博士に聞きに行こうっていう気持ち
になる。そうそうそう。それこそ本当にプロの方の方がいいから。
なるほど。でございまして。
なのでちょっとそれも、キンキンに準備してやりたいと思いますので。
はい、わかりました。
なんか皆さんもね、なんか、うん、なんかこんなことやってほしいみたいなことがあれば、さっき言った通りその実況をやってみるとか、
うんうん、
そういえばゆうときさん今日スイッチライト
を
持ってきたでしょ。
デレデデデレ
やめて、そういう効果音出す、
ね、あ、効果音ってなんかダメだった
りするんだけど。いやいや別に大丈夫、
それだけど。
スイッチライト
画面光っちゃうんで、
今ねポッドキャストの見てる方、はい、ゆうときさんの手元にはですね、任天堂スイッチライトのターコイズ、
ターコイズ、
ターコイズです、
ね、これね、抽選で当たったわけではなく、
え、
抽選で当たった権利を譲っていただきました。
わー、はい、大人の嫌なやつ。
いや違うよ
なんかなんかそうやってやった。
柳瀬さん、
あ、柳瀬さん、ユニティの柳瀬さん、
あのね、違うの、ほらみんなさ欲しいからいろいろこう申し込んでたらダブルで当たっちゃったみたいなことがあるでしょ、うん、ありますよね。そんな経験ありますよね。
ありました。
あなたもありますよね。
ありました。はい、ありました。
で、なんか、はい、Facebook でね、
うん、
ライト狙ってしてますかっていう話になった時に、私はこのターコイズのライトが欲しかったの。
おー、そう、まさに。
そうなのよ。それで、まあ、スイッチライトをようやく手に入れてですね、
うん、
まあ、やってるんですけど、普通さ、このタイミングでスイッチライト手に入れたらやるのって、あれじゃん？
あれだね。
あれでしょ？
うん、森だ、森、
動物がいっぱい集まってるやつじゃん。
動物が森だよ、森。
今私やってるのレッツゴー EV だからね。もう2年前のソフト。
まあいいですよ、別に自由ですからさ。
そんな、ポケモン GO でね、メルタンをね、こういっぱい出現させる不思議な箱っていうのを取るために今一生懸命やってる。
なんでスイッチこの人に当たっちゃったの。
いやでも一応ね、
動物の森をやりたい人は、
あのさ、任天堂のチケットっていうのあるの知ってる、うん、オンラインでさ1本ずつ買うと、例えば、はいはいはい、動物の森って6500円とかするじゃない、うん、で、まあ、レッツゴーピカチュウ EV も両方そこのぐらいの値段するんだけど、2本で9500円みたいなチケットがあるのよ、
うん、ありますね、
ダウンロード版だったら、うん、で一応1本余ってる、
うん、あ、まだ買える
EV だけ買ったから。
あれ ピカチュウの方わかんないの？
いやだって同じだもん。
あ、同じなの？
基本はその連なる細胞が違うだけなので。
あ、それはじゃあ前のあのポケモンと一緒なんだ。
そうそうそうそう、うん、それは私がピカチュウではなくイーブを選んだ、
イーブ選んだだけ
ということなので。
じゃあアツモリを買おうと思えば、
まあできなくはないけれども、でもそもそもはゲーム配信をするためにスイッチを手に入れようっていうところがスタートであって、
うん、
あの EV の件はあくまでも私にとっては副産物なわけですよ。
副産物が今すごい主張してるけどな。
だからそれはもうあるんだったらやるじゃろ、
うんうん、やるよ、うん、
欲しいじゃんメルタン。
メルタンが欲しいのかはわからない。ちなみにそれで言うとですね、まあそのコロノミでですね、
うん、
ゲーム配信をやろうっていうのが一つテーマになってるんですが、ガジェタッチでもやる？なんか
何やるの？
いやあのさ、俺はちょっと思ってるのはさ、うん、全然関係ない、あのゲストを呼んでさ、
うん、
あのゲーム配信するんだけどさ、
うん、
ずっとゲーム配信するの。別に ゲストにあのトーク聞かない。
え、どう？無言でずっとゲーム
する。いや無言じゃなくていいけどさ、無言じゃなくていい。
無言でや
らずに、この人呼んだのに、うん、この人呼んだのに聞かないんだみたいな。
さあもうエンガジェットの編集長の矢崎さんを呼んだのにゲーム
を、ゲームをする。ゲームの話はするよ、もちろん。例えば何オーバークックやるんだったらオーバークックの話。
え、あくんとオーバークックやるの？
わかんない。
もうちょっとなんかいいのあるでしょ、一緒に
やる。やるんだったらちょっと、ガジェタッチだったらもうちょっとなんかディープなものやりたいね。
え、私ゲームすごく下手ですけど。
いいじゃないですか。
私だってね、あの、自慢じゃないですけど、
うん、
人生において初めてゲーム専門端末を持ったのが、
うん、
プレイステーション。15歳の時ですよ、1995年です。
我々の世代でプレイステーションデビューってのは遅いですね。
ゲーム禁止だったのうち。
ああ、そっか。
で高校1年になってゲームが解禁になったので、まあプレステ買って、最初にファイナルファンタジー7買って、 HP ってなんだろうってよく分かんないまま逃げてたらクリアできなかったっていうのが最初の私のゲーム体験なんですけれども。ざっくり言うとね。で
ざっくり、
これがね2代目なんだよ。
ああ、え、ハードを買うの？
ハード買うの2代目。
おお、
すごくない？
すごいね。
で正直当時のプレステとそんなに値段が変わらない気がするんだけど。
そうかもしれない。そうかもしれない。
だけどでもね、うん、思ったのが、ゲーム専用の端末ってすごいね。あのこう、うん、人間工学的にさ、よく作られてるなって思った。
まあそう、それはだってまあ任天堂さんが必死に。
そう。でしかもね、ライトはすごい持ちやすいしやりやすい。
あれ、そう、今日ね、今日持ってきてもらって。うん、僕もさっき触って、これ初めて触ったの。やっぱライト手に入んないから、見たことないんだけど、実物。これね、確かに。
スイッチいっぱい持ってるんですよ、
この人。スイッチいっぱい持ってないよ。
スイッチいっぱい持ってる。3台。いや、いっぱい持ってるでしょ、それ。スイッチ3台持ってるんですけど。
3台持ってて、今度、あの、大西ゆかさんに1台貸すことにした。
そうそうそう。でもね、スイッチは私、あれはほら、両手で持ってやるっていうよりは、うん、そのクレードルとかに入れて、テレビにこうつけたり。
そうね、う
ん。やったりとかしながら友達と一緒にやるやつじゃないですか。うん、なんか日本語変だけど、
うん。
あの、ライトの場合は本当にスマートフォンの端末と同じようにここに集中してゲームができるようになってるんで、持ってて全然疲れないの。
おお、そんなに。
そうで、なんか、あ、そっか、スマホでゲームやるって意外と負担かかってたんだな、
うん、
体にってことに。
ああ、なるほどね。まああくまでも
そう、
最適化されつつあるけどもってことね。
でもほら全部がゲームそういうわけじゃないし、
ね、ゲーム機とは違うからっていう。
あとほらメッセンジャーの通知とか来ないから割とこうなんかずっとこう、
あ、ずっとこう、もう仕事しねえな、それか。
してるよ。
仕事して
る。すごい忙しいんですよ。ポケモン GO のさ、やっぱりこうね、うん、あのスペシャルアワーみたいなものがあるんですよ。でそれもやりながらこっちも進めなきゃいけないから、両方でポケモン GO の世界を。
ずっとポケモンでしかないじゃん。その話は今。
まあ、まあ、私でもまあ、ポケモン世代だけど、
うん、
そんなにポケモンやってこなかったから、ふんわりとしか知らなくて。
僕は初代やりましたからね、ゲームボーイの。
もうさ、でも今もそれってこう、私の甥っ子とかも、
うん、
ポケモンの、あのカードのゲーム、カード出すみたいな、
うんうん、
あれでこうなんか家でやったりとか
して、
カード出す、カード出す、
懐かしい、懐かしい、
カード出すってもっと大きいやつか、
カード出すってなんかあったじゃないですか、
あったじゃん、あの、
あのなんか、
なんか遊戯王みたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
なんか例えが、
例え
になっとらんけれども、あれでなんかその火の属性出したりとか、
うん、
草には火の属性だとかさ、雷水だみたいな。
ミスターみたいな、確かにあったんです
よね。そうそうそう、そういうのをやってる属性のゲーム面白いよね。
あ、なるほど。今ちょっとあのまたコメントをね、
はい、
ちょっと拾わないと。あ、ガジェタッチステッカー貼っちゃおう。
ありがとうございます。
買ってね、はい、みんな買ってね。 枠作るのも早いです、才能ですよ。その件で枠ってどういうことだろう。
何の枠だろう。
何の枠
ゲーム枠。
ゲーム枠
かもしれない。
ゲーム枠。
はい。
あ、友達が遊びに来てるとずっとゲームやってるんだし、そうだから あのさ、俺結構ライブ配信何がいいってさ、
うん、
同じ時間を共有してるわけじゃないですか、これって、うん、皆さんと、
うん、
あので俺も結構ライブ配信、あの YouTube でライブ配信見るんだけど、
うん、
それこそテレビとかにずっとつけっぱなしにしとくとかよくあるんですよ、うんうん、そうするとなんかわちゃわちゃ感、
寂しいの、
うん、
何、一人が寂しいの、
うん、寂しいのかな、
寂しいのか、わし寂しい、
あのさ、録画のものじゃなくて今やってるっていう方がなんかね、いい
の、ラジオってやっぱりそうでさ、うん、あのラジオはもともとそのみんなじゃなくてあなたのためにっていう、うん、まあ、人に寄り添うメディアで、その一対一でできるっていうのが、うん、まあ、そのガジェタッチももともとね、うん、あなたに寄り添いたいっていうのはその辺から来てるんだけど、うん、配信も多分一緒で、すごいほら今この時間を一緒に過ごしてるっていう感がすごくあるじゃん。
そうなんだよ。
見てくれてる人とさ、
それ、ね、それがねあるから、うん、まあこれ僕もだからライブ配信やりたいっていうのもあるし、うんうん、見たいのも結構ライブ配信でも、後からそのライブ配信をすごく見るかというと、うん、結構微妙なの、難しいんだよね。それ、あの、すごい面白いやつを見たり。
生放送
を後から録画で見る。
うん。
それも楽しいんだけど、ね、そう。でも今のが一番面白いね。
やっぱりさ、うん、そこのステージの前にいるかどうかっていう感覚なんだよね。
そう。
パーティー会場的なね。
そうそう。まあ、一番いいのはやっぱり生で見てもらうことが一番いいんですけど、ね、まあ、見れない方もいるからさ。うん、もちろんこれ、あの、でもアーカイブが残るので、あの、特に、間違ったことは言ってないから残して大丈夫だよね。なんか、
うん、大丈夫だ
と思います。大丈夫ですね、はい。なんかそんなに難しい話もしてないので多分大丈夫だと思います。
うん、
あ、今でコメントでね、こんばんは、うちの親子はポケモン、家族全員で集まりやってます。
親子でポケモン、家族全員で集まり、すごい楽しそう。
ね、姉の分まで頼まれてるけどまだスイッチ入手できない。
そう。
本当にきついんです。
本当にきついんです。
スイッチ。
任天堂さんもめちゃくちゃ頑張ってくれてると思うんですけど、なかなか入らなくて、私はたまたまお友達に。
癒着で。
私、癒着じゃない。おかしいでしょ、お友達で。でもさ、しかもさ、その、ヤンさんね、業界の有名な方ですよ、ユニティってね、そのゲームを作るためのソフトとか。でもともと、あの、スクエニにいたという、はい、話がありまして、で、なんかその、スイッチのライトをさ、こう権利を譲ってもらうっていう時にさ、うん、何のゲームやるんですかみたいな話になって、うんうん、でなんかオーバークックで配信でもしようかなと思っててって言ったら、なんかおすすめのゲームタイトルがすごい送られてきたの。あのすごい、なんか私今貴重な体験をしてるから。
そうだよね、
専門家からゲームを教わってかつライトを買うみたいな。
そうね、そんな人から買えるみたいな、
買えるみたいになってしまって。
そうだね、
そう、ほらギタリストからギターをこう譲り受けるみたいな感じになっちゃった。
それは嬉しいね。そのまま、でも、うん、いや、でもまあちょっとあのスイッチとかね、もし、うん、まあガジェタッチでやるかどうかちょっとまだ分かんないですけど、
は
い、
なんかちなみに、うん、あのレッツゴー EV やってる方いたらコメントください。いないかな。
もういないんじゃない。
ちょっと周回遅れすぎるんだよね、
う
ん、
まあね、うん、ちょっと難しいけど、まあ、今熱盛ブームなのでね、僕もねちょっと熱盛始めようかなと思って
る。そうな
の、うん、
なんと、
あ、仕事しろか、
デザインの洋服とか売り始める。
あ、ダメだ、俺デザイナーセンスねえから。
洋服とか売り始める。
ガジェタッチ、ガジェタッチ、
あ、ガジェタッチ、ガジェタッチ。何言ってるか分からんけど、
分かんないから、もういいや。まあ、今日もまあゆるっとお送りいたしました。
はい、あなた、
ね、
目立たずって、
目立たずって
。はい、
まあ、今ね、ぐだってなったでしょ。ぐだってなっちゃったけどね、まあちょっと実は仕掛けを用意して
た。リンクさんね、あのこういう時ラジオのパーソナリティはちゃんと決まり事があるんですよ、普通。
すいませんね、ほんとね、はい、ちゃんとやるんで、
はい、
どうか許してください、
はい、許してください。
こんな感じで、はい、今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お相手は柚木ひろみと
リンクマンでした。
バイバイ、
バイバイ。